この朝、私たちに与えられている神の言葉に聞きます。聖書の箇所はイザヤ書63章15節から64章3節になります。それでは御言葉をお読みします。どうか天から見下ろしご覧ください。あなたの聖なる輝かしい御住まいから、あなたの熱心と力ある技はどこにあるのでしょう。私へのたぎる思いと憐れみをあなたは抑えておられるのですか。まことにあなたは私たちの父です。たとえアブラハムが私たちを知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。あなたの皆は常しえから私たちの贖い主。主よ、なぜあなたは私たちをあなたの道から迷い出させ、私たちの心を固くなにしてあなたを恐れなくされるのですか。あなたのしもべたち、あなたの譲りの地の部族のためにどうかお帰りください。あなたの聖なる民がこの地を所有して間もなく、私たちの敵はあなたの聖所を踏みつけました。私たちは常しえからあなたに支配されたこともなく、皆で呼ばれたこともないもののようです。ああ、あなたが天を裂いて降りてこられると、山々はあなたの御前で揺れ動きます。火が芝に燃え尽き、火が水を湧き立たせるように、あなたの皆はあなたの敵に知られ、国々はあなたの御前で震えます。予期しない恐ろしいことを、あなたが行われるとき、あなたは降りてこられ、山々はあなたの御前で揺れ動きます。祈りつつ待ち望むという説教題です。胎降節の第二手術となりました。胎降節アドベントは、主の到来を待ち望む心、待ち望む信仰を新たにする時であるということを先週お話ししました。主を待ち望む、この事柄は教会の長い歴史、またキリスト者たちを苦難の中でも望みに立たせ、信仰に立たせてきました。今日ここにも主の到来を待ち望むお一人お一人の上に、主にある望みと祝福が豊かにあるようにと祈ります。今日私たちはイザヤ書の御言葉に聞いています。預言者イザヤ、この人は神から預かった言葉を人々に述べ伝える、そういう預言者です。この人が生きた時代、それは大変な不信仰がはびこる時代でした。南ユダ王国、大変不信仰のはびこる時代の預言者でした。当時の南ユダ王国は、国外との列強諸国との関係においては、上から攻められようとするときには、下の諸国に同盟を結び助けてもらい、下から攻められるようなときには上に助けを求めと、こう主なる神に頼りながらではなく、人の力、国の力、列強の力に頼りながら、こう生き延びてきたような国でした。また国内に目を移すと、主なる神ではなく偶像を拝む、偶像礼拝が盛んに行われ、そこから派生して様々な不正不義不道徳が横行していた。真の神に背を向け、真の神から離れ、真の神に従わない、そういう不信仰、罪のはびこる時代でした。預言者イザヤ、この人はこういう時代に神の言葉を預かり、神の言葉を語ったのです。 誠に力あるのはあの国でもこの国でもその国でもない。誠の主は私たちの信じる誠の神のみです。礼拝される方はこの神のみです。私たちはこの方だけに信頼すべきです。そしてこの主なる神からしもべが使わされて、私たちを罪から救い出してくださる。主のしもべが私たちをこの罪の現状から救い出してくださる。憐れみ深い神が私たちを救い出してくださる。誠にこの人は救い主を語った預言者です。今日の箇所の少し前、遡って63章の7節からは、預言者イザヤの祈りと言われます。かつて罪に陥った神の民を、それでも主なる神は諦めずに、憐れみ、豊かな恵みを持って導いてくださった。こういう主の深い憐れみ、罪ある者をも憐れんでくださる深い憐れみを思い起こし、イザヤは祈ります。私たちはかつて神に背を向け、神から離れ、神に従わなかった。それでも主は私たちを導き、救い出してくださった。主は救ってくださるお方だ。これが預言者イザヤの確信でした。しかしその祈りの目を開けて辺りを見回すと、彼の目に見えてくる光景は、神の救いがどこにあるのだろうか。祈りの目を開けてその辺りを見回すときに、神の救いがどこにも見当たらない。この預言者は大変な葛藤に見舞われています。主なる神は救ってくださるのだと、はっきりとした思いが、預かった言葉があり、彼はそれを見ている。しかし、片方でもう一方目を開いてみると、まだ救われていない。なされていない。そういう中で強いこう葛藤を覚える。彼は、神様から与えられた救いの言葉と現実の間で葛藤しながら切実に祈ります。どうか天から見下ろしご覧ください。あなたの聖なる輝かしい御住まいから、あなたの熱心と力ある技はどこにあるのでしょう。私へのたぎる思いと憐れみをあなたは抑えておられるのですか。主よ、よく見てください。どうか見てください。どうか、どうか。あなたの救いが、あなたの技が、あなたの力が、あなたの憐れみがどこにあるんですか。見当たりません。ただそれでも、この預言者は、主は救ってくださるとの確信は揺らがない。いやいや、それでも誠にあなたは私たちの父です。主よ、あなたは私たちの父です。あなたの皆は常しえから私たちの贖い主です。贖いという言葉、聖書の中で、教会の中で大切にされている言葉です。贖いという言葉は、代価を払って買い戻す、代価を払ってそれを自分のものとするという意味です。十字架の贖いという言葉がある。罪のない主イエスの死という贖い、代価によって、私たちは罪から神のものに買い戻される。罪から神のものとされる。預言者は、主なる神に向かって、あなたは父であり、贖い主という。あなたは私たちを罪の中から、あなたのもとへ神のものとして買い戻してくださる方だ。あなたは私たちを救い出してくださる方だ。やはり確信です。祈りの中で葛藤します。葛藤が続きます。 主よ、なぜあなたは私たちをあなたの道から迷い出させ、私たちの心を固くなにしてあなたを恐れなくされるのですか。罪ある現状は国の外だけじゃなくて国の中にある。預言者の目に映るものは未だ偶像崇拝があって、不義が不正が横行する現実があって、今自分たちは救いの中じゃなくてまさしく罪の中に生きている、そういう現実が見える。預言者はここで訴えるように祈る。あなたどうして私たちを迷い出させ、心を固くなにして神を恐れなくさせるんですかと祈る。一見すると自分たちの不信仰というのはあなたのものでしょう、あなたのせいですよと。神様、あなたが全てを支配してるんだったら、私が罪を犯すのも、この国が罪に陥るのも、それは全部あなたのせいでしょうと、そのように聞こえるかもしれないけれども、この預言者はそういうことを訴えて、そういうことを祈っているのではもちろんありません。神様、あなたのせいですと責任転嫁しているのでもありません。預言者の心にあるのは大変信仰深い、そういう心です。人の思い、人の考え、人の決断、それらは主なる神の主権にあるんだという、大変神の主権というものを認める信仰から出てくる祈りです。聖書を何度かお読みになっておられる方々は、出エジプト記の中でエジプトの王パロという人が出てくることをご存知であると思います。そのエジプトの王パロがその心を頑なにするということが聖書に記されています。少し出エジプト記の物語を簡単に申し上げますと、神が立てたモーセがイスラエルの民をエジプトから脱出させようとする。パロはその神からの申し立てを退けます。イスラエル人は外には出さない、とどめておくと。すると神の災いがエジプトを襲う。パロはもう分かった、出て行ってよろしい、だから早くこの災いを止めてくれとモーセに言う。すると災いが止まる。けれども災いが止まった途端、パロの態度は一転し、彼は心を固くなにしてしまう。出エジプト記にはパロが自らの心を固くなにしたと記されていると同時に、パロの心を神が固くなにしたということも記されています。パロは自ら選んで神の言葉に聞き従いませんでした。その責任は神にあるのではなく、パロ自身にあります。また、同時に、このパロの心にある堅くなさは、主なる神の主権によるものであるとも聖書は教えています。パロの心が堅くなになった、この一つの事柄、一つの事柄です。ここには二つの事実があるんだ。一つは本人が心を固くなにしたんだ。そしてもう一方では、そのパロの心を主が固くなにされたんだ。私たちはここで、神様、あんたが悪いんだと、そのような横柄な態度を取るべきではありません。私たちはこの事柄を通して学ぶことは、へりくだることです。人の心の決断、思い、決心、あらゆる事柄、そういう事柄は神の主権の中にある。神様は私たちのその心における決断すらも握っておられる。この預言者は大変信仰深く祈っています。あなたは私たちの心をも決断をもすべ納める主権者なる方です。人の心あるところに神の働きがある。 人々が罪に陥る、国が腐敗していく、そういう現状を見ながら預言者は祈るんです。主よ、どうかお帰りください、どうか私たちのもとに戻ってきてください。主の主権を見つめながら祈ります。あなたが戻って来られなければ、来てくださらなければ、私たちは自分の罪さえも認めることはできない、自分の罪さえも悔い改めることができない、さらには立ち返って心を砕いてあなたを恐れることすら私たちにはできないんです。神様、主よ、どうぞお帰りください、戻ってきてください。あなたの聖なる民がこの地を所有して間もなく、私たちの敵はあなたの聖城を踏みつけました。私たちは常しえからあなたに支配されたこともなく、皆で呼ばれたこともないもののようです。神の民は不信仰に陥っております。神を礼拝する聖女さえ踏みにじられています。神のない民のように私たちは無残になっています。どうぞこの現状からお救いください。あなたによらなければ救いが来ません。あなたによらなければ立ち返れません。主よ、どうぞ来てください。主よ、どうぞお帰りください。主よ、あなたの救いを成し遂げてください。切実な預言者の祈りです。ああ、あなたが天を裂いて降りてこられると、山々はあなたの御前で揺れ動きます。火が芝で燃え尽き、火が水を湧き立たせるように、あなたの皆はあなたの敵に知られ、国々はあなたの御前で震えます。予期しない恐ろしいことをあなたが行われるとき、あなたは降りてこられ、山々はあなたの御前で揺れ動きます。あなたがお帰りになったら、あなたが来てくださるなら、かつてモーセ率いるイスラエルの民の前に主なる神がシナイ山に降りてこられたあの時のように、山全体が激しく震えるように、山全体に煙が立ち込めたように、あの神の大いなる臨在、道から救いが成し遂げられるでしょう。今日私たちは預言者の切実な祈りに聞いています。主は救ってくださるとの深い確信のゆえの葛藤の祈りです。救いが未だ成し遂げられていない、罪がはびこる中、預言者はひたすらに切実に、主よ、お帰りください、救い主の到来を祈り願っています。祈りつつ預言者は待ち望んでます。主よ、来てください。どうかお帰りください、どうか来てください。ここに救い主の到来を待ち望むアドベントの祈りがあります。預言者は祈りつつ救いを成し遂げる救い主の到来を待ち望んでいます。今私たちが待ち望んでいる方も同じ方です。今私たちが待ち望んでいる方、かつて十字架において救いを成し遂げ、天に昇り神の右に座し、やがて再び来られ、私たちの罪からの救いを完成させてくださる救いの完成者イエス・キリストを私たちは待ち望んでいます。主イエス・キリストを信じる、聖書はその人に罪の許しを約束しています。確かな約束です。ですから私たちは主イエスを信じたときに、私の罪は許されたと確信します。しかしその罪が許され、罪が消し去られるというその出来事は未だ実現していません。 救いの完成、救いの約束が完成するのはいつか。それはあの十字架の上で救いを成し遂げ、主イエスを信じる者に救いの約束を与え、その救いの約束を完成させる主イエスキリストが来られる時です。今私たちはこの方の到来を待ち望んでいます。今皆さん、私たちは救いを完成させてくださる方を待ち望んでいるのです。クリスマスのこの時期、アドベントになって、クリスマスソングを鼻口ずさみながら、そしてクリスマスが終わったらもうおしまいということではない。クリスマスが終わってもなお私たちは待ち望む者たちです。お帰りください、来てください、救いの完成を成し遂げてください。今私たちは預言者イザヤの葛藤をよく知っていると思います。罪の中から救われるはずなのに、罪の現実が私たちのうちに今もあり続けているという葛藤です。主イエスを信じ罪から救われた私たちです。皆さん、私たちは願っていると思います。ますます主を愛すること、ますます主の教えを喜ぶこと、ますます主に聞き従うこと、何のためらいもなくイエス様あなただけですと、そのように生きれたらと皆願っていると思います。しかしその願いとは裏腹に葛藤がある。神を愛したいという願いの一方、神に背を向け、神から離れ、神に従わない。私たちの中に救いと罪というものがこうぶつかり合い、衝突し合っている。大変な叫びにも似たような祈りの時があるかもしれない。私たちはそういう葛藤を知っている。預言者と同じ葛藤です。毎日が過ぎる。毎週の日曜日の礼拝が過ぎる。信仰歴も1年を数え、いやすでに何十年にもなる。この救いと罪の葛藤はいつまで続くのか。まるで自分は終わりのない迷路に迷い込んだように、いつまで経ってもゴールに達しないように、この罪との葛藤はいつまで続くのか。しかし、この葛藤は終わります。新しい始まりが来ます。救いの完成が来ます。やがて救いの完成者であるイエス・キリストが来られるとき、私たちの葛藤は終わり、救いが完成させられる。私たちはそのとき、今まさしく願っているように心から主を愛し、心から主の教えを喜びとし、心から喜び従うことができる。救いの完成者イエス・キリストが来られるとき、私たちの救いは完成する。私たちは今この方を待ち望んでいます。預言者イザヤのどうかお帰りくださいというこの祈りの言葉、私たちもこの祈りの言葉を受け取って、この祈りの心を持って祈りつつ主を待ち望みたいと思います。救いの完成者である私たちの主イエス・キリスト、どうかお帰りくださいと、この一週間この祈りの言葉を持って祈りつつ主を待ち望みませんか。救いの完成者である私たちの主イエス・キリスト、お帰りください、来てください、私たちは切実にあなたを待ち望んでいます。この葛藤を終わらせてください、主よ来てください、祈りつつ待ち望みたいと思います。今日は共に主の聖餐に預かります。救いの完成者である主イエス・キリストの体を表すパンと血を表すブドウの汁に私たちは預かります。 信仰によってこれに預かるとき、今神の右に座しておられる救いの完成者、主イエス・キリストの恵みに私たちは預かります。救いを与え、救いを進め、救いを完成される主イエスの恵みに私たちは預かります。この地上で葛藤を覚えながら、歩む私たちの中に救いの明るさが、この聖餐を通して救いの明るさが表されていきます。どうぞ、主からいただくこの恵みによって私たちの救いが完成させられるのは主イエスけれども、主イエス様ですけれども、この主イエスの恵みによって主イエスの救いの明るさを私たちはいただきながら感謝しつつ歩んでまいりたいと思います。祈りを捧げましょう。天の父なる神様、主を待ち望む心を新たにする大功節、ふさわしい祈りの言葉を私たちにお与えくださりありがとうございます。どうかお帰りください。主イエスよ来てください。やがて来られる救いの完成者、私たちの主イエス・キリストを祈りつつ待ち望むものとさせてください。聖霊なる神様、大功節の歩み、ますます私たちのうちに主を待ち望む姿勢を整えさせてください。このアドベントが過ぎ、クリスマスが過ぎ去ったとしても、私たちのうちから主を待ち望み生きる、その信仰の姿勢が崩されないように私たちを強めてください。主を待ち望み生きるところに、私たちの望みとまた喜び、絶えずそこにあります。私たちの待ち望む信仰を強めてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。